トレンドランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、リクルート藤井薫です。
アシスタントのリクルート穂積です。トレンドランナーは仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマの最新トレンドについて、リクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。今回の収録もリモート収録でお送りします。今回はリクルートワークス研究所の主任研究員辰巳聡子さんをお迎えして、2話にわたってお話を伺っていきます。その前編である今回のテーマは、リモートワーク時代の働き術です。
はい、ということでね、穂積さんはリモート収録2回目になりましたけど、私たちもね、まさにリモート時代の働くっていうことをやってますけど、どうですかね、なんかリモート疲れみたいな言葉も聞こえてきますが、元気ですか？
元気にやっております。リモート収録もなかなか楽しいですね。
ね、楽しいっていうのと、一方でなんかね、リモート疲れみたいな声もあったりするので、ここは、研究してる辰巳さんから、リモートワーク時代のね、働き術っていうのを、ぜひ伺っていければなと思っております。はい、
それではトレンドランナー第13話スタートです。
トレンドランナープレゼンティッドバイリクルート。
リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、今回はリクルートワークス研究所の主任研究員辰巳聡子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。辰巳さんもね、私もワークスいろいろとお邪魔しておりますけど、お久しぶりでございますね。
お久しぶりです。
ということで、まずは辰巳さんが所属されているリクルートワークス研究所ということ、ところは、どんな部署なのかというのをまずは教えていただければと思います。
リクルートワークス研究所というのは、人と組織のことを研究している研究所です。で、私はですね、そこの中で個人のキャリア、学び、あと、学校ですね、このあたりの研究を進めています。
はい、ありがとうございます。もう結構20年以上ずっと日本の、雇用とか働くっていうことを研究されている、研究所の、主任研究員ということで、今日もいろいろ伺っていければと思っておりますが、そんな辰巳さんに今回伺っていくテーマは、リモートワーク時代の働き術でございます。実は今回はですね、もう私藤井からですね、ぜひもうこれは辰巳さんにお話ししていただきたいという、もう推薦企画でございまして、まさにちょっと冒頭もありましたけど、リモートワークっていうところで言うと、穂積さんのように楽しく働いてますっていう話もあれば、一方ではちょっとなんか息苦しいとか、リモート疲れしてるみたいな、声もいっぱい聞こえてきていてですね、働いてる人たちにこのリモートワーク時代ってどんな風に働くともうちょっとワクワクとできるんだろうかって、そんなことを、辰巳さんが研究されてるということで、ぜひこれはお話伺いたいなと思っています。新型コロナウイルス感染拡大を受けて、テレワークとか新しい働き方っていうのは、試行錯誤の中でどうやってストレスをためないかって、これはもう働いてる人、リスナーの方も含めて働いてる全ての方にとってはヒントになると思っておりますので、よろしくお願いします。さて、それでは、リクルートワークス研究所ではですね、辰巳さんが生き生き働くを科学する、レポートっていうのを発表されてるんですよね。この内容について解説をお願いしたいと思います。
はい、ちょうどですね、1年半ぐらい前になるんですけれども、リクルートワークス研究所の方で、生き生き働くことを、科学していこうということで、研究を始めたんですね。もともとリクルートワークス研究所の、研究所のミッションというのがあるんですけれども、そのミッションもですね、生き生きと働く 次世代社会の創造というのが、まあ、ミッションになっているということもあって、この生き生きと働くっていうのを、まあ、研究所なので研究的に、まあ、調べていくとどういうふうになっているのかなというのを、まあ、考え始めたのがきっかけでした。
科学っていうのがなんかすごいキーワードでもありますよね。ちゃんとその、まあ、再現性があるようにこうちゃんと構造的にどうやって捉えるかっていうことを、まあ、研究しようっていう、そんなレポートなんですね。
そうですね、生き生き働くっていうとなんとなくまあイメージできると思いますし、普段まあ日常的に使っている言葉ではあると思うんですけれども、人によってきっと生き生き働くってまあ違うだろうというふうに思うんですね。で、まあ、それを調べていこうとしたんですが、その前提となったのはですね、働き方改革のあたりなんですけれども、これまでその日本人 の、 その仕事のやりがいについては内閣府が1978年から2008年までずっと仕事のやりがい、まあ、どんな仕事のやりがいがあるのかとか、仕事のやりがいってどれぐらい、まあ、認識されているのかっていうことを、まあ、調べ続けてきてたんですよね。で、日本人の仕事のやりがいのピークというのはバブル前の1981年が、まあ、ピークで、それからずっとそのやりがい感みたいなものが下がり続けてたんですよね。
そうなんですね。もうずっと下がり続けちゃってる。そうなんですね。
それでその後、まあ、働き方改革があって、労働時間はまあ下がってきたんですよね。労働時間減ってきたんだけれども、はい、じゃあ実際その働き方改革になって、こういうその仕事のやりがいっていうのが、まあ、上がってきてるのかな、どうなのかな、なんてことを考えてたわけなんですが、はい、政府主導の働き方改革に対する不満っていうのは実は結構、まあ、いろんな不満があったみたいで、実際そのアンケートを取ってみるとですね、仕事が終わらないのにとか、今この時期はむしろバリバリやって成長していく時期だと自分では思っているのにっていうような感じで、なんか働き方改革って言っても個々が仕事をマネジメントするっていうよりも、むしろ国に、まあ、押し着せっていうと言葉が悪いのかもしれないんですけれども、なんか押し付けられるような形でですね、自分の働き方を変えていかなきゃいけないっていうことに対する不満が結構あったのかなということが分かってきたんです。
なんかね、働き方改革ってイメージすると本当政府主導とか企業主導っていうなんかイメージもあって、しなければいけないみたいな雰囲気があって、個人主導っていう感覚にはなんか聞こえてこない気がしますけど、穂積さん どうです、働き方改革のイメージって。
そうですね、なんかどっちかっていうとこう会社の、まあ、上司の方とか、まあ、偉い方とかが改革するぞって言って、こう前者をこう変えていくっていうようなイメージがありますね。
ね、なんかね、しなければいけないモードみたいなね、まあ、そんな辰巳さん、そんな中でやっぱちょっともうちょっと個人にスポット当てたものを見なければっていう、そんな感覚もあったんでしょうかね。
そうですね、やっぱりその国だったり、まあ、今穂積さんもおっしゃったみたいに、なんか会社からやらされるっていうような感じだと、個人がなんかやりがいを感じられたり生き生き働くことが、まあ、できないようだっていうのがここまでで分かってきたんですよね。で、じゃあどうすれば、まあ、個人が生き生きと働くことができるんだろうかっていうことについて、まあ、研究を始めたわけなんですけど、その生き生き働くって言った時にどんな感じなんですかね。楽しく働くっていう感じも、まあ、あるとは思うんですけど、でもなんか生きがいやりがいを感じて働くっていうような感じもあるし、生き生き働くってどんなイメージですか。
そうですね、生き生きですよね。まあ、穂積さんから聞いちゃおうか。穂積さんどうです、イメージとして。
こう自分らしく楽しくこうワクワクして働いていらっしゃる方っていうようなイメージですかね。
そうですよね。僕も、なんかね、魚がこうやってピクピク踊ってるみたいな感じもそうかもしれないですし、まあ、僕は感情おじさんなんで、生き生きって言うと生きっていう字をね思い出しちゃうんで、まあ、ちゃんとこう深呼吸できてるとか、まあ、生きって字は自分に心っていう字が書いてるので、なんか自分と心っていうのをちゃんと捉えてるのかなみたいなね、思ったりすると、生きって生き生きってなんかいろいろと、あれ今できてるのかしら、あ、確 呼吸、あ、息止まってたかしらみたいなね、そんなことも考えちゃいますよね。でも下がずっと下がってるってことは、なんかその生き生き感がなくなっちゃってるっていうことなんですよね。
ね、その下がってるっていうことはまさにそういうことなのかもしれなくて、で、うん、今あのお二人にお聞きして、その生き生き働くっていう感じが、まあ、お一人お一人それぞれの言葉が間違っていたと思うんですけれども、あのもうこれ生き生き働いてる時ってどういう時ですかっていうのを聞いちゃえと思って、
うん、
実際1600人の方にですね、生き生き働いている時ってどういう時ですかっていうのを、あの自由記述でコメントで、うん、書いてもらったんですね、
うんうん
うん、でその中にはあの農業の方もいらっしゃいますし、会社勤めの方もいらっしゃいますし、会社で働いてる方についてもいろんな職種の方がいらっしゃるっていう環境の中で、生き生き働くってどういうことですかってお尋ねしたんです、うん、そしたら、うん、あの汗って書いてこられる方もいらっしゃったりとか、
お
客さんがあの実際に喜んでくださった時ですっていうようなことを書かれてたりとか、うん、あとなんか自分が想定した通りの結果が得られた時ですとか、
うん、
あるいはなんか自分に任されてるっていう感覚が持てた時ですとか、
うん、
なんかあの人それぞれですね、あの生き生き働くっていう感じがものすごく多様で、あ、まあ、考えてみたらね、当然のことなんですけど、生き生き働くって、あ、人によってこんなにも多様なんだっていうことを私たちも、うん、あの気づかされるようなきっかけになったんです。
もうよく100人100色って言いますけども、まあ、1600人なりのみんな違う生き生きのイメージがあったってことなんですね。
そうですね、
そういう意味ではなんか、ね、働き方改革でなんか時間をこう短くした、はい OK っていうほど単純なものじゃないってことですよね。
いや、まさにあのそういうことだと思うんです、あの、国とかですね、企業の方が、いや時間を短くしましたとか、まあ、仕事をもうちょっと分かりやすくしましたとか、なんかいろいろ考えながら施策を打たれているとは思うんですけれども、生き生き働くがあまりにも多様だったので、やっぱりこれ個人がもうちょっと自分の生き生き働くっていう状態を作れるようにするためにどうすればいいかっていうことを考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに私たちは思ったんです。
で、そういうその1600人のいろんな多様な声っていう中で、辰巳さんがなんかそれをこう分解したら、いくつかの何かちょっと要素というか共通項みたいなのが見えてきたっていう、そんな感じなんですかね。
そうですね、あの、うんうん、共通項というか、なんか組み合わせですね、この組み合わせ8つあるんですけれども、どうやら8つの要素の組み合わせで個人の中の、まあ、成分みたいなものだと思うんですが、あの個人の中の生き生き働くっていうのが決まってきてるみたいだなというのが分かったんです。
なるほど、その、生き生き働くための必要な8つの要素っていうのが見えてきたっていうことなので、じゃあその成分というか要素をですね、これちょっと穂積さんも気になると思うんですけど、
はい、
ちょっと一つ一つあの教えていただければと思います。
はい、はい、一つ目がですね、活力実感というものなんですけれども、
うんうん、
あの自分がその仕事にすごく没頭してたりとか、あと熱意あふれる取り組みを通じて仕事から活力を得ているっていうような、うん、あの状態の時に、まあ、この点数が高くなる傾向にあります。
あ、まさにこう、なんか魚でいうとあんまり泳げないみたいな、ね、エラから酸素入ってこないみたいになっちゃうと、活力実際が今実感が低いなってなっちゃうってことですもんね。
そうですね、なんか、うん、あの仕事をもうドライに淡々と、まあ、こなしときましたっていうような、あの、そういう時だと活力実感が、まあ、下がってる状態ですよね。
一つ目が活力実感ですね、
はいはい、で二つ目が強みの認知です。この得点が高いほどですね、これまでの、まあ、仕事を通じて得た経験とか専門性っていうのを、あ、これ自分の強みだなっていうふうに自覚をしているという傾向があります。
これはあれですよね、穂積さんだと藤井の無茶ぶりに急に振られてもすぐにこう柔らかに対応してくれるってこう強みがあるってことちゃんとに認知してますか、穂積さん。
あ、本当ですか。初めて、はい、今日認知しました。嬉しいです。あ、
もうこれ認知すると生き生きしていくっていうこと。でも自分の強みってなかなか、うん、そういう意味で言うとなかなか認知できてないかもしれないから、これも結構大事なポイントだったんですね。
そうですね、
うんうん、そして3番目が、
はい、職務満足です。
職務満足、はい、
はい、これはですね、責任ある仕事への、まあ、取り組みを通じて周囲から その信頼とか会社への誇りを感じている状態だとこの得点が高くなります。
これもなんかこういうリモートワーク化だと余計もしかしたら何か自分のやってる取り組みが周囲との関係で誇りを感じれるかどうかっていうのが薄らいじゃう可能性のあるところもあるかもしれないですもんね。
うん、うん、そうですね、
うんうんうんうん、これが3番目の職務満足ですね。そして、はい、4番目、はい、
4番目は有意味感です、うん、取り組んでる仕事がですね、どういう意味がある仕事なのかとか、その仕事をやることによる価値というのを理解していて、うん、さらに自分にとっての価値ですね、自分自身の成長、うん、まあ、その仕事を通じた成長を実感しているとき、この得点というのは高くなります、
うんうんうん、意味がある感覚、まあ、逆に言うと無意味感っていうのがもし反対語対語にあるとしたら、仕事をやってる時に無意味感だとやるせなくなっちゃいますもんね。
そうですね、この仕事をやってどんな意味があったんだろうとか、
うん、
あるいはその逆に意味に目を向けないようにしてる時もあると思うんですけれども、うん、そもそもそれを考えようとしないとかですね、はい、そういう時にはこの得点は低くなると考えられます。
はい、うん、ありがとうございます。234、次は5つ目はどうでしょうか。
はい、5つ目はオーナーシップです。
はい、
これは仕事のプロセスを自分自身できちんと理解をして、進め方とかペースを自分で主体的に考えながら動かせるということです。で、うん、そういう自分で主体的に、まあ、効率的に取り組むことができている場合にはこの得点は高くなるというふうに思います。で、一方ですね、これ低くなるときっていうのは仕事の進め方について、まあ、自己管理ができてないとかですね、すごくまあ細かいところまで指示を出されながら、うん、やっているときとかですね、もっとこうすれば効率的になるのにっていうようなことを思いつつも変更できずにいる状態とか、そういうときにまあこの得点が低くなるというものです、
うんうん。まあね、このコロナ禍でも反抗をしにわざわざ行かなきゃいけないみたいな仕事のこう進め方みたいなこともオーナーシップ取れなくて嫌だなって思う方もいらっしゃいますし、なんかリモートでもなんか監視されてるようにマイクロマネジメントで30分おきにサボってないってなんか報告義務がある会社があるなんていう話もあるとオーナーシップどころじゃないですもんね。
そうですね、
次は6番目ですね。
はい、6番目は居場所感です、この得点が高い時っていうのは周囲のメンバーからの期待というのを理解して職場の一員としての、まあ、信頼とか安心感とか自分の役割とかそういうことを強く感じられているということです、
うんうん、
うん、
このなんかね、リモートだとリモートワークじゃなくてフィジカルな実際のオフィスにいれば自分自身がいることによって挨拶があったりとか、仕事以外でもなんか一緒にご飯食べたりして自分ってこの一員でいていいんだなって感覚がありますけど、リモートワークになればなるほど自分って本当に今どこにいるんだろうみたいな、なんか空虚感っていうかふわふわ感みたいのがありますけど、穂積さんどうですか、居場所感あります？
あ、そうですね、なんかいろいろオンラインとかチャットとか使ってあるようにっていう取り組みはしつつも、やっぱりこう会社でこうランチに行ったりちょっとコーヒー買いに行ったりおしゃべりしたりっていうものがなくなっている時期だと思うので少し減ったかなと思いますね、
うんうんうん、 ね、これも大事な今時なか今にも通用するようなとても生き生きの、うんね、要素でもありますよね。
そうです
ね。じゃあ次は7番目を教えてください。
はい、7番目は持ち味の発揮です。で先ほど強みを、まあ、認識しているというのがあったんですが、それとは別に持ち味が発揮できているかどうかということです。現在の仕事の内容と自分が、まあ、これまでにやってきた経験だったり強みだったり自分らしさだったり、これが発揮できている場合、この得点は高くなる傾向にあります。
うんうん、そうですね。はい、さっきはね、認知数だけじゃなくて発揮できてるかっていうことですね。
そうですね。はい、
うん、そして最後8番目が
多忙感です。
多忙感、はい、
はい、で多忙感って聞いた時にですね、ネガティブな、まあ、印象、うん、イメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれないんですが、実はその生き生き働くっていうことに対して、いや忙しい方が生き生き働いてるっていう実感持てるんだけどっていう人と、うん、いや忙しいと自分のペースで働けないぐらい忙しいと生き生き働けなくなっちゃうんだよねっていう人と、うん、両方いらっしゃると思うんですよね。うん、でこの多忙感っていうのはプラスもマイナスも、まあ、両方そういう意味では含んでるんですけれども、このいつも全力で忙しく働いている、いつも、忙しくしていることに対して充実感を感じるという方は、まあ、プラスの影響を持つような要素になってきます。
はい、俺この3日間寝てないんだよねって嬉しそうに言う人とかっていますよね、なんかねもう昼飯食ってないんだよねってすごい顔が嬉しそうに言ってる人と、なんか本当にブラックなのっていうのは、なんかこうなんか外形的なその時間じゃなくて、なんか本人のまさに感っていう認知の問題でもあるっていうことですよね。
そうですね。
はい、8つの要素聞いてきましたけど、穂積さん自分の中でこれがあると生き生きすると、これがないとげんなりしちゃうってどれですか？
そうですね、なんかそれぞれあるかなって思ったんですけれども、でもやっぱり一番思ったのはなんかこう社会の役に立ててるとか誰かの役に立ててる感じみたいなものが私にとっては、うんうん、大事かなと思ったので、7番の持ち味発揮かなと思いました。
うんうん、もう無茶ぶりに対して完璧に持ち味を発揮してますよ
本当ですか？
はい、バッチリでございますね僕はそうですね、4番の有意味感ですかね、まあ、あなたなんてこの世にいなくてもいいんだよって思われたら、って言われても私は、いやそんなこと言ったって雲が僕に笑ってるじゃないかって勝手に言う意味を感じる人なので、アリが僕に笑いかけてくれてるのは、僕ってこの世にすごい意味があるんだとシグナルを送ってくれてるのねみたいなねそうでもなんかそういう意味でもちょっと心を許すと、リモートワークの時ってあなたなんていなくてもいいよとか、あなたの強みってなんだっけとかって、なんかこの8つの要素が常になんか揺らぐような危険が、辰巳さんありそうですね。
そうですね。とはいえこの8つの中で今まあ1つずつ答えていただいたんですけど、うん、皆さんその8つ01じゃないと思うんですよね。うん、特に例えば、先ほどおっしゃった特に有意味感っていうのを大事にしたいんだけれども、強みの認知についてもなくていいっていうわけではなくて、やや欲しいとか、オーナーシップも、もちろんやや欲しいとかですね。で、居場所感については欲しいとかですね。人によってまあ、さっき成分っていうことを言いましたけれども、うん、ゼロでいいっていうことは多分ないと思うんですけど、これはやや多めに欲しいとか、これはやや少なめでいいっていうようなものがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、リモートワークの環境の中でもそれはやっぱりあると思っていて、居場所感って、まあ、リアルで感じられないけれども、つながっていれば、まあ、やや やや大事にしている項目なので、つながってさえいることが分かればいいっていう方もいらっしゃるでしょうし、いや、やっぱりリアルで居場所感を感じたいんだ、なぜなら私はこれがとても大事だからっていう方もいらっしゃると思うんですね。そこが、まあ、人によって違うのかななんてことを思います。
はい、ありがとうございます。ということでね、あっという間にこう1話の時間がちょっと尽きてき、てしまったので、今回は、辰巳さんにその生き生き働くための8つの要素成分を教えていただいたので、でこれを今度は使って、次回はですね、今度、それを生かしたセルフマネジメント術っていうことを、お話を移っていきたいと思っておりますので、辰巳さん次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
トレンドランナープレゼンテッドバイリクルート、
リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、今回はリクルートワークス研究所の主任研究員辰巳聡子さんをお迎えして、リモートワーク時代の働き術をテーマにお話を伺ってきました。
穂積さん、今回のお話聞いてどうで感じましたか？
そうですね、なんか生き生き働くっていうことの中にこう8要素あって、こうそれぞれみんな違うっていうのが面白かったですね。
ね、本当、もう僕も有意味感と、でも居場所も大事かなと思いながらねすごい参考になったんで、はい、次はねまたいろいろ聞いていきたいですよね。
はいはい、リクルートがお送りするポッドキャスト、トレンドランナー、この番組は仕事探しや学び方、美容や食といったさまざまなテーマ、最新トレンドについてリクルートで働くその道のプロが語っていくポッドキャストです。お相手はアシスタントのリクルート穂積と、
リクルート藤井薫でした。次回の更新もお楽しみに。